My beloved brethren,
愛する兄弟の皆さん、今晩皆さんと一緒に集えるのはとても素晴らしい祝福です。神の神権を持つ私たちは本当に大いなる絆と兄弟愛で結ばれています。私たちは神の神権を持っています。教義と聖約121章36節にこうあります。すなわち神権の権利は天の力と不可分のものとして結びついている。なんと素晴らしい賜物でしょうか。私たちは天の力と不可分のものとして結びついている神権を持っているのです。しかしこの尊い賜物には特別な祝福だけではなく厳粛な責任が伴います。私たちは常に持っている神権にふさわしい生き方をしなければなりません。私たちは滅びに至る道に誘い込もうとするような誘惑に囲まれた時代に生きています。このような道に入り込まないようにするためには決意と勇気が必要です。私は大抵の人が教会と同じ標準に従っていた頃のことを覚えています。皆さんの中にもそのような時代を覚えている人がいるでしょう。今は違います。最近2008年夏に行われたある調査に関する記事がニューヨークタイムズに掲載されました。ノートルダム女子大学の著名な社会学者が研究班を率いてアメリカ全土の230人の若者を対象に詳しい聞き込み調査を行ったのです。この調査の結果は全世界の若者にも当てはまると見ていいと私は思っています。学ぶところの非常に多いこの記事からほんの一部を紹介します。善悪の問題や道徳的な判断の難しさ、人生の意味に関する聞き込み調査は自由回答形式で行われました。回答は取り留めのないものでした。若者たちはこのような問題に分別のあることを言おうとすると口ごもってしまうのかもしれません。しかし彼らの中にはこうした問題に答えるための概念や語彙そのものがないのです。道徳的な判断の難しさに直面した時のことについての質問では若者の3分の2が質問に答えられないか、または道徳とは無関係なことを説明していました。アパートを借りるお金があるとか、コイン駐車場のパーキングメーターに入れるだけの十分なお金を持っているかとかいった説明です。記事はこう続きます。大抵の若者が繰り返し立ち返るそもそもの前提は、道徳的な選択は個人的な好みの問題だということなのです。回答者の典型的な答えは個人の問題ですから、その人個人の責任でしょう。私に何を言えというのですかといったものでした。多くの若者は権威に盲目的に従うことを拒否して極端な自由に走り、こう言います。自分を幸せにすると思うことや自分の感性に合わせて何をするかを決めます。感じたまま生きるしかないじゃないですか。聞き込み調査を行った人が特記しているのは、調査を受けた若者の大半が学校でも公共機関でも家庭でも道徳的な感性を養うための情報を受け取っていないということでした。兄弟の皆さん、今私の言葉を聞いている人の中には道徳的なこととそうでないことの区別に疑問を抱く人も、神の神権を持つ者として自分に期待されていることについていかなる疑問を差し挟む人もいないはずです。私たちは神の律法を学んできました。これからも学び続けます。皆さんが他でどんなことを見聞きしようと、神の律法は変わらないのです。日々の生活で信仰の試しを逃れることはまずできません。何が良くて何が悪いのかといったことに関して、私たちは時に多くの人の中でほんの少数のグループに入ることもあれば、たった一人になることすらあるかもしれません。たとえ孤立することになったとしても、信仰を曲げずに道徳的な価値観を守る勇気があるでしょうか。神の神権を持つ者として、私たちはいかなる問題に遭遇しようと、それに対処できなければなりません。 詩人テニソンの言葉を心に留めてください。私の強さは十人力、それは心に汚れがないからだ。有名人やさまざまな理由で世の注目を浴びている人が宗教全般をバカにしたり、特にこの教会を嘲笑の的にしたりする傾向がだんだん強くなってきています。しっかりと根を下ろした証がないと、自分の信仰に疑問を抱いたり決意が揺らいだりすることになりかねません。ニファイ第1章第8章にあるリーハイの命の木の次元で、リーハイは他の人たちに加えてやってきて命の木の実を食べるまでは鉄の棒を掴んでいた人を見ました。命の木の実とは、私たちが知っているように神の愛を表しています。しかし悲しいことに、彼らの中には木の実を食べた後で大きく広々とした建物の中にいる人から指さされてあざけられたために恥ずかしく思い、禁じられた道に踏み込んで姿が見えなくなってしまった人たちがいました。大きく広々とした建物の中にいる人とは、人の子の高慢を表します。あざけり笑うのは敵対者が持つ有力な武器です。兄弟の皆さんにもう一度尋ねます。このような難しい状況に置かれても強く固く立つ勇気がありますか？私が自分の信念に従う勇気を問われる経験を初めてしたのは、第二次世界大戦終盤にアメリカ海軍で働いていた時だったと思います。海軍の新兵訓練所は生半可なところではありませんでした。誰にとっても耐え難かったと思います。最初の3週間は命の危険を感じました。海軍は私を訓練しようとしているのではなく、殺そうとしていると確信しました。最初の1週間が過ぎて初めて迎えた日曜日のことを私は決して忘れないでしょう。カリフォルニアの冷たい風に吹かれながら、練兵所に気をつけの姿勢で立った私たちに、兵総長の命令が聞こえてきました。今日は全身教会に出席する。全員といっても私は別だ。私は休む。そして大声で言いました。カトリックの者はキャンプディケーターで集会を行う。前へ進め。3時まで戻ってくるな。たくさんの兵士が行進していきました。兵総長は次に、ユダヤ教の者はキャンプヘンリーで集会を行う。前へ進め、3時まで戻ってくるな。先ほどよりも小さな集団が動き出しました。次に兵総長は言いました。残ったプロテスタントの者はキャンプファラガットの講堂で集会を行う。前へ進め、3時まで戻ってくるな。こう言われるのではないかと即座に思いました。モンソン、お前はカトリックではない、ユダヤ教でもない、プロテスタントでもない、お前はモルモンだ、だからここに立ってろ。私は全くの孤独でした。確かに勇気も覚悟もありました。でも孤独でした。その時、私の前でかつて一度も口にしたことがないような兵総長の優しい言葉が耳に入りました。私の方を見てこう尋ねたのです。お前たちは一体どこに所属しているのかね。兵総長はお前たちと複数形で呼びかけたのです。練兵場で私の後ろに誰かが立っていることをその時初めて知りました。私たちは声を揃えて言いました。モルモンです。振り返ると一握りの水兵がいました。それを見た時の喜びはどう表現していいか分かりません。兵総長は頭をかき当惑した表情を浮かべて結局こう言いました。よし、行ってどこか集会の場所を探せ。前へ進め、3時まで戻ってくるな。私たちは行進していきました。前進しているとき、まるで初等教会で習った次のような歌のリズミカルな拍子が聞こえてくるようでした。モルモンとして勇気を持とう。一人でも気高く立ち、福音を固く守り、人々に知らせよう。 私が予期していたのとは違う展開になりましたが、それでももし必要とあらば、私は喜んでそこに一人で立っていたことでしょう。その日以来、誰も私の後ろに立っていなかったために、自分一人で立ったことが何度かありました。強くあり続けようと随分昔に決心したことについて感謝しています。そして確かにそのような場面に遭遇したときには、教会を擁護する備えがいつもできていました。兄弟の皆さん、いつ何があってもおじけづくことがないように、1987年にエズラ・タフト・ベンソン大館長がカリフォルニアの大勢の会員に向けて話した言葉を紹介しましょう。すべての時代に預言者たちは時の回廊を通して私たちの時代を見下ろしていました。確かに皆さんは襟抜きの世代なのです。6000年近くの間、神は主の再臨に先立つ終わりの時代に皆さんが世に来るよう皆さんを留めておられたのです。道から離れていく人もいるでしょう。しかし神の王国はその頭なるイエス・キリストの再臨を迎えるために完全なまま残るでしょう。この世代は主が水で血を清められたノアの時代のように邪悪ですが、一つの点で大きく異なっています。それは神はこの終わりの時代に王国に勝利をもたらすのを助けるために、最も強い神の子供たちをこの地に留めておられたということです。そうです、兄弟の皆さん、私たちは神の最強の子供たちを代表しているのです。天の御父が私たちのために保っておられる栄えある祝福のすべてにふさわしくなる責任があるのです。どこへ行こうと神権は私たちと共にあります。私たちは聖なる場所に立っていますか。どうか皆さん自身と皆さんの神権を危険にさらす前に、皆さんや皆さんの神権にふさわしくない場所や活動に参加する前に、それがもたらす結果を考えてください。私たち一人一人はアロン神権を受けました。神権を受けたとき、天使の働きの鍵を持つ権能を受けました。皆さんと皆さんに与えられる天使の働きとの間に垣根を築くようなことは何もしてはなりません。どのような意味にあっても道徳の標準を破ってはなりません。不正直であってはなりません。騙したり嘘をついたりしてはなりません。神の皆をみだりに口にしたり、汚い言葉を使ったりしてはなりません。そのようなことをすると天使の導きを受ける権利を失います。皆さんの中に何かにつまずいている人がいるなら、たとえそれが何であれ、戻ってくる道があることをはっきりと理解してほしいのです。その道は悔い改めの道です。救い主はその素晴らしい賜物を皆さんと私に与えるためにご自身の命を差し出されました。悔い改めの道は確かに容易な道ではありませんが、その約束は真実です。こうあります。たとえあなたの罪は火のようであっても雪のように白くなるのだ。私はもはやそれらを思わない。皆さんの中にこう考えている人がいるかもしれません。すべての戒めに従ってもいないし、義務を全部果たしているわけでもないが、生活は順調だ、きっと祝福にも預かれるだろう。兄弟の皆さん、そのような生き方は長期的には通用しないことをお約束します。数ヶ月前、戒めに従わなくても祝福を受けられるだろうと以前は考えていたある男性から手紙を受け取りました。 彼はすでに悔い改めて福音の原則と戒めに従って生活しています。彼の手紙の一部は無益な考え方を見事に描いているので皆さんに紹介しましょう。私が痛い思いをして学んだのは、救い主の次の答えはまさに真実だということです。誰も二人の主人に金使えることはできない。一方を憎んで他方を愛し、あるいは一方に親しんで他方を疎んじるからである。あなた方は神と富とに金使えることはできない。私はこの二つを両立しようと誰よりも努力しました。その結果、私が得たのは空虚さと暗闇と孤独でした。これらはサタンの偽りと幻想と嘘を信じる人が刈り取るものなのです。間違った方向へ引き込むあらゆる力、間違った道を進むよう誘惑するあらゆる声に抵抗する力を持つために、私たちは個人の証を持つ必要があります。皆さんが12歳であれ、112歳であれ、あるいはその間の何歳であれ、皆さんはイエス・キリストの福音は真実であることを自分で知ることができます。モルモン書を読んでください。その教えについて深く考えてください。それが真実かどうか天の御父に尋ねてください。もしキリストを信じながら誠心誠意問うならば、神はこれが真実であることを聖霊の力によってあなた方に明らかにしてくださるという約束を私たちは受けています。モルモン書が真実であることを知ることができれば、ジョセフ・スミスが確かに預言者で永遠の父なる神とその御子イエス・キリストにまみえたことを知ることができます。さらにジョセフ・スミスを通じて、この末日に福音が回復され、アロン神権とメルキゼデク神権が回復されたことを知ることができます。証を得るや否や、その証を人に分かち合わずにはいられなくなります。皆さんの多くは世界中で宣教師として奉仕しました。若い男性の多くはこれから奉仕します。その機会のために今自分を備えてください。伝道にふさわしくあることを誓ってください。福音を分かち合う備えをすると、使徒ペテロの勧告に従い備えができます。あなた方のうちにある望みについて説明を求める人にはいつでも弁明のできる用意をしていなさい。私たちは人生の中で自分の信仰を分かち合う機会に出会うでしょう。ただいつそのような機会に出会うかは分かりません。1957年にそのような機会に出会いました。当時私は出版業界で働いており、教会が隣立するテキサス州ダラスで開かれるビジネスセミナーで講演するように依頼を受けました。セミナーが終わってから私はダラス郊外を見物する観光バスに乗りました。さまざまな教会を通り過ぎながら、運転手が、左手に見えますのがメソジスト教会です、右手に見えますのがカトリックの大聖堂ですなどと言っていました。丘の上に立つ赤レンガの美しい建物を通り過ぎるとき、運転手は、あちらはモルモンの集会所ですと言いました。するとバスの後方に座っていた女性が声を上げました。運転手さん、モルモンについて少し教えてくれませんか。運転手はバスを道路脇に停車させ、座ったまま後ろを振り返り言いました。モルモンがあの赤レンガの建物に集っていること以外は私は何も知りません。お客さんの中でモルモンについて何かご存知の方はいらっしゃいませんか。私は誰かが答えるのを待ちました。答えてもいい、あるいはぜひ答えたいと思っている人はいないかと、一人一人の表情をじっと見つめました。誰もいませんでした。私はあなた方のうちにある望みについて説明を求める人にはいつでも弁明のできる用意をしていなさいという使徒ペテロの勧めに従うべきかどうかは自分次第であることを悟りました。こういう言葉があります。決定の時が来たら準備の時は過ぎ去っている。 それから15分くらいの間、私はバスに乗っている人々に教会と教会員が信じている事柄について証を述べる特権を得ました。私は自分の証と、そして証を分かち合う備えができていたことに感謝しました。真剣を持つすべての人が真剣を尊び、真剣を授けられた時に託された信頼に忠実であるように、私は全身全霊で祈ります。神の真剣を持つ私たち一人一人が自分の信じていることを知ることができますように、私たちが勇敢であり、自分が信じていることを擁護するために立ち上がることができますように、一人で立たなければならないときは、天の御父と共に立つときには自分は決して一人ではないという真実に励まされ、勇気を持ってそうすることができますように。私たちに与えられた偉大な賜物に思いを馳せ、真剣の権利は天の力と不可分のものとして結びついており、常にそれを擁護し、常にその偉大な約束にふさわしくあるように決意することができますように。第三ニファイにある救い主の指示に従うことができますように、あなた方の光を掲げて世の人々に輝き渡るようにしなさい。見よ、あなた方の掲げる光とは私である。すなわち私が行うのをあなた方が見た、その行いである。私たちが常にその光に従い、その光を掲げ、世界中の人々がそれを見ることができますように。イエス・キリストの御名により祈ります。アーメン。